この朝は、神がご自分を指して誓われたゆえに、神がご自分を指して誓われたゆえにという題で、御言葉を問い継がせていただきます。前回2週前になりますけれども、10月19日ですね、その礼拝メッセージでは、キリストについての初歩の教えを後にして成熟を目指して歩みましょうということを見ましたね。成熟を目指して進もうと、神の御子でありこの天地万物を作られたイエス様は私たちのこの命の光ですね、命の光、この方につながるならば私たちもその命に預かる、その光に預かる、そしてその主の命のをうちに宿す、私たちのその心の中にこのイエス様の命を宿すときに私たちはこの方に似たものへと作り変えられていきますね。私たちが成熟したものになるのはそのようにしてイエス様との命の通った関係を持つことによって、つまりイエス様とのこの霊的な交わりの中で生かされることによってですね、そのようにして私たちは成熟したものへと作り変えられていく。でも主とのこの正しい関係に入れられながらも、イエス様を信じた、救い主と信じたっていう、それによってもう神様との平和な関係に入れられながらも、その生きた交わり、生きた関係の中に生きることをしないならば、私たちのうちで命の実が結ばれることはないんです。それは事実ですね。前回見ました、恵みを受けながら茨やあざみというものを生えさす人が実際にいる。で、それは無用なものであってやがては焼かれてしまうというのは、これ裁きのことを言ってますよね。そのような人がいることは悲しいんですよね。悲しいんです。でも神様はそれを私たちが黙って見ていなさい、ああ、あの人もそうなんだ、ああ、この人もそうなんだ、ああ、もうあの人は信仰がなかったんだなって見ていなさいとはおっしゃらない。私たち教会は共に主を恐れる、共に主を恐れ、日々互いに励まし合うことのために召されています。もちろんリーチアウトそうですよ、まあ、外のまだイエス様のことを知らない人たちに届いていくのはそうなんだけれども、でも信じた私たちが共に家族として、共に仲間として、兄弟姉妹として互いに励まし合うこと、これが大きな大きな目的ですね。先ほども言いました、それは誰一人として信仰の生活、信仰の生涯を一人で全うすることはできない、一人で全うすることはできない。あの偉大なエリアであったとしても、バールの預言者と戦ってですね、で勝利をした、じゃあもうその後いよいよ勢いづくかというと、その、脅しが お前の命を取るという、その、イザベルですかね、その脅しが来た時に彼は逃げた。そしてもう神様の前に私は死んだ方がいい、もうダメだって言ったわけですよね。いやいや、さっき勝利したばっかりなのに、そういうことなんですよね。でも神様はあなた一人じゃないよ、あなたのために7000人が残してある、イスラエルに7000人の残りの民がいるって、彼をそのようにして励まされたわけですよね。私たちは信仰のこの歩みを一人でするようには召されていない。主が私たち教会をご自分の体として、それぞれをご自分の体のそのそれぞれの部分として建てられたのはそのためですね。互いに生きる、一緒に生きる、共に主を恐れ、共にこの方を愛そうと言って歩んでいくためです。ですから私たちは天の御国というゴールを目指して、皆が同じ熱心さを持って進むことで、共にこのイエス様に預かる、イエス様の命に預かります。そこではそれぞれの信仰のその成熟度っていうのは違うことでしょう。それぞれの信仰の成熟さは。でも、その違いがではなくって、同じ、目指す先が同じであるゆえに私たちは終わりのその時まで心を一つにし、共に励まし合って主に仕えていく。今日の11節12節のところでこのように記されています。そこで私たちはあなた方一人一人が同じ熱心さを示して、最後まで私たちの希望について十分な確信を持ち続けてくれるように切望します。 それはあなた方が怠けずに信仰と忍耐によって約束のものを相続するあの人たちに習うものとなるためです。ここで言う私たちとは誰のことです？私たちはって言った時には、このヘブル書の著者を含むその指導的な立場の人たちですよね。私たちはって。で、彼らをしてこのヘブルの人たちが最後までこの希望についての確信を持ち続ける、この望みを持ち続ける、確信を持ち続けることを彼らは絶望してるわけですよね。その理由って何ですか？なぜ彼らはそれを願うんですか？その指導者たちのためですか？自分たちのためにそう言ってるんですか？一人でも多くの人たちを導くならば、天に報いが、いや、そうかもしれないんだけれども、でも、その一人でもそういうふうに集めることによって、神様から、私たちが益を受けるから、あなた方はそうしなさいってこう言ってるんですかね。それは、12節、それはあなた方、あなた方、つまりこの手紙を受け取る信仰者たちが怠けることなくっていうのはまたあれですよね。怠けることなく信仰と忍耐によって約束のものを相続する人たち、そういうその先人たちですね、信仰の先人たち、習うものとなり、そのようにして彼らもまた約束のものを相続するため、私たちがこのように、あなた方がこの確信希望を持っていてください、そのことを願うっていうのは、私たちのためじゃなくて、あなた方がこの救い、この確信を持つことによって、今のこの世の歩みにおいて、ああもう望みがない、そうやって言って歩むんじゃなくて、怠けずに信仰と忍耐を持って、その約束の、神様の約束のものを相続するあの人たち、その信仰の先人たちに習うものとなり、そのようにして、あなた方が、この約束、あなた方もまたこの約束のもの、相続するため。私たちはこの点で思い違いをしてはいけないと思うんです。今の時代は、まあ少し前の時代もそうですよね。教会でやっぱり人々が来ない。だから教会が人々を集めるために本当にいろんなエンターテインメントをした。でも、だからといって人々が教会に来たからといって、そういう意味でイエス様のフォロワーになったのかっていうと、受けるために来てるんですよね。それがきっかけでいいんですよ。でも、そのきっかけからイエス様の弟子になって与えるものにならなかったら、その人たちは結局フォロワーではないんですよね。で、そういうフォロワーもどきと言っていら怒られるかもしれない。そういう人たちをたくさん作ったところで、結局イエス様が何て言ってくださるかの話なんですよね。で、私たちはその点を気をつけないといけないですよね。で、教会側としてもそうなんですよ。福音を届けるためには何でもするんです。でも同時に、この福音をそのつまらないものにしてはいけない。お願いだから天国に行ってちょうだいって、いや、そうなんですよ、懇願するんだけれども、それは指導者たちのためではない、神様のためではない、それを願う人々のためですよ。それを聞く人たちが、ああそうだ、私はこれが欲しいから、それを願うから、どうしたらいいんですか、ここにその道がありますよ、イエス様がその道ですよって。この点で私たちは思い違いをしてはいけない。もしこれで私が、仮に皆さん天国に行けなくても私の責任ではない。皆さん一人一人の責任ですよね。で、私はそのためにみんなで行けるために努力しますよ。でも、努力するんだけど、私は神ではない。牧師はそうではない。指導者はそうではない。私たち一人一人がイエス様につながって、イエス様に導かれるためにお手伝いはしますけれども、そこに励んでいくのは私たち、私も含めた私たちですよね。なぜ私たちは成熟を目指して進むんでしょう。なぜ神を恐れる心を持ってイエス様のことを考えて、日々互いにイエス様いるよって、イエス様のことを考えようよ、イエス様についていこうよと励まし合うんですか。神様のためですか？指導者たちのためでしょうか？それは私たち自身のためですよね。あなたのためです。私たちがこの救いに預かるため。 ですからそれを望まない人は御言葉に聞き従うことはしないんです。しないんです。なぜです？従う理由を見出さないからですよね。望まない人ですよ。でも私たちはそれを望む。イエス様を救い主と信じ、この方によって救いの完成を待ち望んでいるので、この方に耳を傾ける。じゃあ今私はどうしたらいいんですか。いやいやながらではなくて、進んで主に従っていくんですよね。ではどうでしょう。私たちはそのようにして自分の願いや努力によって救いを受け取ろうとしてるんですか。救いを完成しようとしてるんです。私たちが罪許され、神の子供とされ、永遠の命に預かるためのこの救いの技はまだ完成していないんですか。だから私たちは自分でそれを一生懸命完成させないといけないんでしょうか。違いますよね。それはもう完成してるんです。イエス様があの十字架上で完了したっておっしゃった時に、それは文字通りこの救いの御業は完了したんです。ですから神様はこの救いを受けなさい、感謝して受け取りなさい、信じなさいと言って私たちに御手を今日も伸ばし続けてくださっている。神様がそのようにして救いを与えてくださっているので、私たちはそれに聞いていきたいんですよ。でもその時に弱さ、欠けがある、ああもう自分はダメじゃないかと思うんだけれども、それにもかかわらず神様が与えるって言ってくださっているので、この御子イエス様のゆえに私たちは受け取ることができる、受けることができるんです。13節のところ、神はアブラハムに約束されるとき、ご自分より優れたものを指して誓うことがありえないため、ご自分を指して誓い、こう言われました。私は必ずあなたを祝福し、あなたを大いに増やす。こうしてアブラハムは忍耐の末に約束のものを得ました。なぜアブラハムは神様の祝福を受けることができたんでしょうか。彼の方から神様に祝福してくださいって願ったからですか。一生懸命こうするから神様祝福してくださいって努力したからですか。神様が彼を一方的に神様が彼を選んで彼を祝福すると決められたからですよね。ここには神様の主権があります。作ったものと作られたものとのこの違いですよね。神様はご自分の主権を持ってこのアブラハムを選ぶことによって彼を祝福すると約束された。でも祝福するだろうって言って軽々しく約束されたんじゃなくって、でもそれがいかに確かなものであるかを示すために、神様はご自分を指して私は必ずあなたを祝福し、あなたを大いに増やすと誓われた。誓われた。これは神様はただアブラハムにそう言ったんではなくって、それを私がするよ、私は自分にかけて誓うとおっしゃった。誓われたわけですよね。それは自分よりも優れたものがいないからです。ですからご自分にかけて神様は誓われた。その約束、そしてその誓いを受け取ったアブラハムはどうしました？その場で目に見える形でその祝福を受け取りました？彼は神様を信じたんですよね。神様のその約束の言葉を信じた。でもそこには忍耐の末に約束の子イサクを授かったわけですよね。忍耐の末ってあります。忍耐語るのはいいんですけどね、自分が忍耐するっていうのはやっぱり違いますよね。忍耐しましょうっていうのは簡単なんだけれども、じゃあ忍耐が問われるとやっぱりそれは大きなチャレンジですよね。でもアブラハムは忍耐の末に約束のものを受け取った。イサクを授かった。これがどれだけ大きな祝福であったかを私たち考える、いつも思い浮かべる必要があると思うんですよね。なぜならアブラハムも妻のサラもこの時すでに年老いていた。そして彼らには子供がなかった。子がなければどうやって大いに増え広がることができます？増えることができますか？皆さんこの出来事信じてます？神様が本当にそうされたと思います？いや神様おられると思うんだけど、神様にもそれはできなかったんじゃないか。もう年老いてますからね。 いや、ありえないですよ。いや、私はこれを信じるから私もこう儲けることができるとかって言われても困るんだけれども、でもこの信仰の父にこの約束御言葉が与えられて、で実際に子が与えられたっていうんですよね。すごいことじゃないです。そのようなアブラハムに神様は誓いを伴う約束の言葉を与えることで、彼にイサクを与え、イサクにはヤコブを与え、ヤコブには12人の子を与えられた。12部族ですよね、イスラエルの。そのようにしてイスラエルの民は増えて広がっていったわけです。けれども神様の御業はそこで終わらない。神様は彼の子孫がただ人数的に増えることを約束されたんではないんです。彼の子孫からメシアが生まれる、救い主が生まれる。その方によって多くの人が神様の祝福に預かることを約束しておられた。どのようにしてですか？その救いを信じる者が、この救い主、メシアを信じる者が、彼につくバプテスマを受けることで、この方と一つにされ、アブラハムの子孫となることによってですよね。霊的な意味において、アブラハムの子孫になることに。キリストが約束されたアブラハムの子孫であり、神様の祝福を受け継がれるならば、この方と一つにされている信仰によって私たち、この方と一つにされた私たち全ての信仰者たちもアブラハムの子孫なんです。そして神様の祝福を受けるじゃないんですよね。ただ受けるじゃなくて相続するんです。これは相続財産のことですよね。親が子に相続するっていう意味です。そのような特権に預かれるというんです。私たち異邦人も神様の祝福に預かれる理由がここにありますよね。イエス様にあって一つになるならば、私たちもアブラハムの子孫、当然アブラハムに誓われたこの祝福を私たちは受け継ぐんだということです。17節を見てみましょう。そこで神は約束の相続者たちにご計画の変わらないことをさらにはっきり示そうと思い、誓いを持って保証されたのです。今日のところでは誓いということが、大きなテーマになっていますけれども、誓いとはそこに保証があるという意味において、保証しているわけですよね。誓うって言った時に、約束よりもこう強いわけです。イエス様は私たちに対しては誓ってはいけないとおっしゃいましたね。誓うんではなくって、はいははい、いいえはいいえ、するんだったらする、しないんだったらしない。ね、いや、これで、いや、するよ、絶対するよ、誓ってもいいよってね、誰々をね、命かけてもいいとか、子供たちも言ったりしますけれども、本当にそんなんで命かけて大丈夫かって、今なって思うんですけれども、イエス様は誓うんではなくて、はいははい、いいえはいいえとただ言いなさい。そのように私たちにはおっしゃる。でも神様はご自分のこの救いの計画が変わらない、変わっていない、これが確かであることを示すためにご自分を指して誓われ、その誓いを持って私たちに祝福を保証しておられるんです。つまり、私があなた方を救うと、これを神様が保証しておられるということです。私は必ずあなたを祝福し、あなたを大いに増やすとアブラハムに誓われた神様は、確かに彼に子孫を与えられた。それはアブラハムにとっては、信仰と忍耐が問われることでした。途中自分の考えによって妻のサラではなくって、しもべのハガルによって、もっと若いその子が産めるそのハガルによって、イシュマエルを設けて彼を約束の子にしようとするんですが、神様はそうではない。妻のサラを通してご自分の誓いを果たされた。なぜアブラハムのそのこう失敗というか、自分の考え、神様の願った思ったよりじゃなくて自分の考えで取った行動、ある意味失敗ですよね、不従順ですよね。それにもかかわらず神様は彼を祝福されたんですか？恵みを与えられたんですか？アブラハムが、いやもうしません、もうあなたに従いますって神様の前に頭下げたからですか？十何年間神様とアブラハムの関係は何も聖書には記されていないです。そこのところ、16章と創世記の16章と17章の最後のと17章の初めのところですよね。 十何年間そこにはそのやり取りが出てこないんです。あったかもしれないけど、それは神様がご自分に対して、私があなたを祝福し大いに増やすとご自分を指して誓われたからですよね。そしてその計画は変わらない。私たちがこの今の世にあって弱さや欠けがありながらも主の祝福に預かれるのは、それでも神様の祝福を受けることができるのは、恵みを受けることができるのはこのためですよ。神様は間違いなくご自分に対する私たちの信仰を問うておられます。信仰がどうでもいいって言っていることではないんです。私たちの信仰はとても大事。でもそれを完全なものとしては見ておられない。そこを目指すんですよ。でも私たちが完全なものではない。信仰の父であるアブラハムでそうであったんですから、私たちはどこまで本当に信じてるかっていうのは問った方がいいかもしれないんだけれども、神様はそれを問うておられない。完全なものとしては。なぜなら神様は私たちの心が堅くななのを知っておられるからです。従いますって言っても従わないのを知ってるからです。捧げますと言っても捧げきらない私たちを知っておられるから。ですからご自分を指して誓われたんです。ご自分を指して。ご自分の愛と真実さのゆえに、罪ある私たちに私は憐れみをかける。この民を憐れむ、彼らを憐れむ、御子のゆえに祝福すると、神様はご自分を指して誓われた。18節のところ、それは変えることのできない2つの事柄によって、神はこれらの事柄のゆえに偽ることはできません。前に置かれている望みを捉えるために逃れてきた私たちが、力強い励ましを受けるためです。まあ、ここの文章もちょっと分かりづらいですよね。分かりづらい。私、国語が苦手なので、この文章読んでてもなんか、分かるようで分からない。でも、そういう感じを受けるんですが、でも皆さん、どうぞ考えてみてください。皆さん、どのようにしたら、この救いについて、力強い励ましを受けることができます？力強い励まし。この救いについて。ああ、励まし。確信が持てる、この救い、ああそうだなって持てるのはどうですか？どのようにしたら皆さんはこの救いについて強い確信、励ましを受けることができます？牧師が、ああ大丈夫大丈夫、神様きっと許してくださる、大丈夫ですよ、神様愛の方ですからって言って、それで励まし受けますか？まあ、それぐらい信頼してもらえるぐらいになれたらはと私も目指しますけれども、どのようにしたら皆さん力強い励まし受けます？今受けてますか？最初は恵みだった、ね、最初は一方的な神様の恵みによってイスラエルの民に救われましたよね。最初は恵みだった。だから私たちも本当に全て過去のことを忘れて、神様は恵みだよってこうね導いてくださった。でもこれからは自分の努力によってこれを得なさい、あなた方がどれだけ一生懸命やるか、どれだけちゃんと従って歩むかが救いの完成にかかっているよって言われて、皆さんよしじゃあやるぞ、励ましを受けた思いますか？受けますかね？ある程度はそれでいやじゃあって言っていくね、そのやろうっていう気持ちにもなってもらえるのはありがたいことなんですけども、でもそれでこの救い完成できると思います？そこではないですよね。むしろ神様のご計画、私たちに対する救いの計画が、私がちょっとこれをしてあれをしてちょっと頑張ったりしないとか、そういうそれによって神様はどうしようかなってずっと悩んでるんではなくって、もっと大きな計画、もっとこの世の初めからもうその終わりまでもう黙示録に記されているんですけど、神様はその大きな計画の中に私たちを入れてくださっている。神様がアブラハムにですね、このなされたこの約束と誓いが変わることがない。神様はその中に私たちが信じて、イエス様に信じて、イエス様に望みを置いて、その中に入れられた私たちが、この大きな神様の計画の中に入れられている。神様はご自分を指して誓われたゆえに、その祝福を必ず受け継がしてくださる。このことを知ることによってではないですか？ もし神様がアブラハムに対して彼の弱さのゆえにご自分の誓いを果たされることがなかったとしたら、その祝福が私たちに及ぶことはなかったことでしょう。けれどもご自分を指して誓われたその誓いのゆえに、神様は御子に望みを置く、イエス様に望みを置く全ての人を憐れんでくださる。その弱さを憐れんで、救いをこの方が全うさせてくださる。ここに私たちの望みがあるんです。望みはここにかかってるんです。今はまだ完成していない。けれども神様が必ずそのことをしてくださると、私たちは今本当にこのからし種のほどの信仰かもしれない、でもそれを持って信じる、いやこの方がしてくる、あなたがしてくださる、信じる私たちは信仰の先人たちに倣って信仰と忍耐を持ってその日を待ち望んでいるんです。今がそのような時ですね。19節20節のところ、この望みは私たちの魂のために安全で確かな怒りの役を果たし、またこの望みは幕の内側に入るのです。イエスは私たちの先駆けとしてそこに入り、永遠にメルキゼデクの位に等しい大祭司となられました。今私たちはこの世にあって、信仰のこの船でですね、旅をしているようなもの、航海をして続けています。そこにはサタンの攻撃が来る、肉の欲がある、誘惑がある、不信仰といった嵐が吹きつけてくる、容赦なく内と外から吹きつけてくる。その中で私たちは押し流されそうになる、溺れそうになることが実際にある。でも私たちのうちに与えられているこの望み、このイエス様への望みが怒りの役を果たすことで、最後までこの今のこの信仰に、イエス様への信仰にとどまり続けることができるんです。そのようにして望みが与えられている。望みがなかったらどうです、皆さん、やっていけないでしょその望みがなかったらやっていけないですよ。目の前のことだけ考えて、忍耐だけして、先はどうなるかわからない、忍耐してももしかしたらもう先が暗闇かもしれないといったら忍耐できないですよ。でもそうである、ね、この望みが今の私たちの怒りの役を果たし、この信仰にとどまり続けることが、確信をいただき続けることができるというんです。19節の後半には、この望みは幕の内側に入るってありますよね。そして続く20節では、イエスは私たちの先駆けとしてこの幕の内側に入り、そこに入りと言われていますね。幕の内側とは何ですか？この神殿、幕屋にしても神殿にしても、聖所と至聖所、この至聖所には大祭司が年に1回だけしか入れない。それは神様の臨在を指しているからですね。神様そこにおられるところ、ですからその幕の内側とはこの神様の臨在を指しているわけですが、イエス様はこの神の臨在である幕の内側、つまりその天の至聖所にご自身が、肉の幕が裂かれ、十字架にかかって肉の幕が裂かれ、それまであった隔ての罪の隔ての壁が、そのイエス様の死によってその取り除かれて、イエス様ご自身は神様の臨在のもとに入られた。そしてただ私たちをそこで待ってるんじゃなくって、そこで取りなしてとして私たちのために祈っていてくださる。ですからこの方こそ私たちの望み、主は神様によってこの偉大な大祭司として立てられた、神様と私たちを取りなす存在として、イエス様は今日も私たちを身元に引き寄せてくださる、招いていてくださる。私たちが神様って言って、神様がこの祈りに耳を傾けてくれるのは、私たちがどれだけこう心を込めたとかじゃなくって、イエス様が仲介者として間にいてくださるゆえですね。神様はそこまでして私たちの救われるのを望んでいてくださいます。私たちが最後まで望みを捨てることなく、偉大な取りなしであるこの大祭司であるイエス様に望みを置き続けることで、約束のものを私たちはちゃんと相続できることを神様も望んでいてくださるんです。信仰と忍耐によって約束のものを相続するとか、忍耐の末に約束のものを得ましたと聞くと、どっか心が重たくなる 方もおられるかもしれない。ああ忍耐ね、仕事忍耐ね、忍耐の末にかって思うかもしれない。でもどうぞその忍耐することにフォーカスしないでくださいね。ではなくって約束のものを受け継ぐ、相続することに、それを得ることを目指したいと思うんです。そこに目指す中に私たちは必要な忍耐も主が備えてください。先日ある牧師のメッセージを聞いていて、ああそうだなって私は思わされた。それは教会の中の一致について語られていたんですけれども、先生はこう言ってましたね。一致することをゴールにしていたら決して一致は与えられない。今やってる私がやってることはそういうことかもしれない。一致しましょう一致しましょうと言っても、そのようにして一致は与えられるんではない。ではなくって一致は皆が同じゴールを目指して共に向かっていく中で与えられるもの、同じ目的を持って一緒に歩む中で一致するわけですよね。で、私たちはすでに同じゴールを持っているわけです。問題は私たちがそこに一緒に歩もうとしているか、どっか遠くで見ながら、あなたもそこに向かってるのね、またしばらくしてどっかでね、山登りみたいな、どっかで頂上で会えたらいいわねぐらいじゃなくって、一緒に歩みましょうっていうのが、その中でこの一致っていうのは与えられる。神の安息、永遠に続く天の御国に向けて私たちが共に歩むことによってですね、私たち自身がそこに入れられるためもそうですし、また愛する家族や知人友人といった隣人がそこに入れられるために、私たちは共に労しています。今その歩みの中で互いの弱さを経験することでしょう。自分の弱さはもちろん、他の人の弱さも私たちは見ることでしょう。足りなさを覚えることでしょう。でもそれが私たちをして、この約束のものを天の御国から遠ざける原因とさせてはいけない。あの人はこうだから、私がこうだから、だからもう一緒に歩めないって指すのは、それはサタンの偽りの声ですよ。だって神様がそこに目指すように一緒になってここに招いてくださってるんですから、むしろそういうことが見えた時に、私たちはじゃあどうしたらそこを乗り越えて一緒に向かうことができるかって、そこでしょ、フォーカスは。この人は嫌だから、あの人は嫌だから、この牧師がとか、このやり方がとかって言って、それがだからもうやめたって言ったら、結局それで約束のものを得ない、受けないのは私たち自身ですよ。あなた自身ですよ。損するって言ったら軽く聞こえるかもしれないけど、実際に損しますよ。教会はもともと弱さ欠けを抱えています。で、そこでとどまりましょうと言っていません。前回見たように成熟を目指そう、進もうっていうのが神様の御心です。でもそうでありながら、弱さや欠けは常に伴う、常に私たちはそれを抱える。でもそれが私たちをして前進することを妨げる理由ではなくて、だからこそ助け合う、憐れみ合う、そのお互いが必要ですよね。そしてそこには偉大な神の大祭司であるイエス様がおられる。この方が私たちをいつでも憐れんでくださる。この方はご自分がその中を通って苦し、試みられて苦しまれたゆえに、私たちの苦しみを知っておられる。憐れむことができる。恵みを与えることができる。折にかなった助けを与えて、いつでも私たちがこの恵みの御座に、神様の前に、いつでもこの恵みを求めてで近づくことができるように、イエス様が取りなして導いていてくださいます。それゆえに、神様がご自分を差して誓われたその祝福を、私たちもこの方によって、また共に受け継ぐことができます。神様がご自分を指して誓われたから、これは保証がついていますよ。最後までこの方に聞き従おうではありませんか。またそのようにして励まし合っていきましょう。同じゴールを持っている者として一緒に歩んでいきましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたのご計画のその計り知れないことを知り、それがあまりにも素晴らしいゆえに、ただただ驚きを覚えながら、あなたの御名をあがめます。感謝を捧げます。 私たちは自分の内側に、または人を見、そこにフォーカスをして、天の御国ではなく、本当にそのような人と比べることや自慢すること、自分がどれだけ受けたか、そういったところにフォーカスしやすいものですけれども、あなたは私たちを本当にそのようなこの世から清め分かってくださった。私たちはもうこの地上のものではなくって、天に国籍を持つ、そこを故郷として持つ、そこを目指して歩んでいる者たちです。あなたは私たちをそこに引き寄せてくださっている。それがいつなのかは分かりません。でもそれが確かであることを私たちは今日御言葉を通して聞きました。あなたがご自分を差し誓われたゆえに、その救いが確かであること、今日私たちは弱さを覚え、あ、これがダメだ、あ、自分でそう思わされることがあっても主はそれを責めておられない、もうすでに十字架によって、御子の十字架によってそれは解決済みだ、あなたは私に従ってきなさい、私の声に聞いて従ってきなさいと、今日この信仰に立つようにと私たちを導いてくださっています。この御声を聞くお一人お一人が、どうぞ信仰によってこれを自分自身のうちにつなげることができますように。そうは言ってもできない、不信仰ではなく、ああそうだ、主が語っておられるから、立ち返ってあなたに聞いていこう、こんなものだけれど自分を捧げて従っていこう、どうぞそのようにしてお一人お一人をさらに引き上げてくださるように心からお願いをいたします。この後、聖餐式を持ちます。私たちはもう一度、私たちがこの今の恵みに預かるために、どれだけ大きな代価をあなたが払ってくださったか、そのことを覚えようとしています。イエス様があの十字架で、いやその前から血のような汗を流し、けれども、その試みの中で、あなたの御心をと願い、私たちのためにご自身を十字架に捧げてくださった。文字通りその肉は裂かれ、血があふれ出るほど、もう十字架にかかった時には気を失うほどの本当に渇きを覚えながら、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのです、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。私たちが本当はそのように叫ばないといけない、その叫びを罪のない方が代わって叫んでくださった。それゆえに私たちのこの罪が一切がもうすでに解決済みです。どうぞ、ここにおられるお一人お一人が、このイエス様の尊い血潮によって、その代価によって贖われたものであることを覚え、イエス様と共にさらに前を向かって、この天の御国を向かって共に歩んでいくことができますように、どうぞ主が祝福のうちに導いてください。愛する主イエスキリストのお名前によって感謝と共にこの祈りを捧げいたします。アーメン。